さあお送りしていますマンスリー高知大学のコーナーです。今日は高知大学副学長で研究評価医療担当理事でいらっしゃいます本家浩一先生とズームをつないでお話を伺っていきたいと思います。本家先生今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ早速なんですけど高知大学大学院総合人間自然科学研究科修士課程医科学専攻に来年度から過去に例のないヘルスケアイノベーションコースが開講するということを伺いましてこのヘルスケアイノベーションコースは医学と工学が融合した医工連携による発見とものづくりを通じて住民のヘルスケアと医療介護施設のヘルスケアに貢献できる人づくりを行うということで高齢化先進圏の地域社会に押し寄せる南海トラフ大地震や新型コロナウイルスなどの災禍を切り抜ける最善の策を探求するコースという認識のようなんですけどまずは先生この修士課程医科学専攻についてご説明いただいてもいいですか。
はい通常医学部医学科を卒業した人は医師国家試験に合格して医師になった後臨床研究を経て大学に戻り研究する場合は修士課程ではなく直接博士課程の医学専攻に入学します。
はい、
医学部が6年あるので医学部を卒業した医学士は修士課程修了と同等とみなされるからです。したがって修士課程医科学専攻というのは医学部出身者以外の理学、農学、薬学、工学などの自然科学系の学部や心理学、社会学、経済学、教育学などの人文社会科学系の学部を卒業した人が医学に興味を持ち医学の専門分野を学ぶための大学院です。で高専や専門学校を卒業した人も条件を満たせば入学できます。医師になることはできませんが医学や医療を研究することは誰にでも門戸が開かれているのです。でこの医科学専攻にはこれまで医科学コースと公衆衛生学コースが開講されていますが来年度から新たにヘルスケアイノベーションコースが加わることになりました。
そうなんですね。このヘルスケアイノベーションコース、このネーミングからですね本当これまでにない何か新しいものが始まりそうな予感ってありますよね。
はい、このコースの最初のキーワードは医工連携です。医学と工学が融合する医工連携は通常は医学医療のニーズに工学の技術シーズを合わせるケースが多く工学目線から工学部に作られていることが多いのです。医科学専攻に医工連携のコースができるのはこれが初めてでしかもこれまでにない特徴を持っています。
これまでにない特徴ですか。例えばどんなことなんでしょうね。
まず日常の高齢者問題に加えて南海トラフ地震や新型コロナウイルス感染症といった突発的な災禍も念頭に置いている点です。想定外の災害にも耐えるためには心身とも健全な状態を維持することが重要です。そのため病気の予防から診断、治療、介護まで一貫したヘルスケアの課題を工学の力を借りて解決していきます。はやぶさ2のような素晴らしいものづくりの技術やノウハウをヘルスケアにも活用したいんです。まず医療や介護の現場の課題を集めます。工学技術を使うためにはヘルスケアの問題を工学の言葉に翻訳しなければなりません。ヘルスケアイノベーションコースではこの通訳をできる人を育てます。で翻訳には医療介護と工学技術の両方に関する俯瞰的な知識と柔軟な発想力が必要になります。
そうなんですね。なんだか医学と工学のこの橋渡し的存在そうも言えそうな気がしましたね。これって例えばどんな人がこのコースの対象になるんでしょうね。
はい、ヘルスケアに興味がある人すべての方に門戸を開いております。特にヘルスケア関連の就職を考えている工学大好き人間は有力候補です。病院で言いますと医学と工学の両方を勉強した放射線技師や臨床工学技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士などが適していると思います。
そうなんですね。これ他にも特徴があったりするんでしょうかね。
はい、ヘルスケアの対象は人の健康だけではありません。 病院の健康もターゲットです。病院は人の病気を治す場なのに自ら病んでいる面もあります。医学は進歩とともに高度に専門化され縦割りが強くなり他の部署が見えにくくなっています。手順などもどんどん複雑化しミスが多くなってきています。病院トップは高所から俯瞰的に見渡しますが末端のスタッフ一人一人までは目が届きません。この問題を解決しているのが技師たちです。彼らはどの部署のスタッフとも接しています。彼らがコミュニケーションスキルやマネジメントマインドを身につけたら組織に横糸が入りとても強靭になります。本コースでは組織マネジメントについても学びます。
なるほど。医療がこの時代の進歩、技術の進歩で高度化していくとやっぱりね、かなり専門的な知識が必要になってきてだんだん縦割りの色合いが濃くなって、はい、でもそのためにこう硬直化したりとか閉鎖的になってしまうっていう側面を解消するためにこうした人材の育成が叫ばれているということなんですね。
はい、そうです。
そうですか。他にもこれね、どうもあるみたいですね。教えてください。
はい、付属病院の医学情報センターアイミスと言いますけども、ここには開院以来約40年のビッグデータが保管されています。でこれを活用して病気の予防や早期発見に役立つ方法が発見できるかもしれません。画像データやカルテデータを AI に学習させて画像の自動診断や新たな診断スキームの開発もできるでしょう。本コースでは画像工学や AI、データサイエンスの知識やノウハウも学びます。埋蔵リソースを有効活用する人材をイノベーティブリソースマネージャー IRM と名付けましたが、将来病院では必ずやこのような人材が必要になってきます。それを見越して育てていきたいと思います。以上のように、非常に欲張りなコースとなっており、はい、講師陣には学内外の教員だけではなく実際にものづくりに関わっておられるスタートアップ企業からグローバル企業までの企業マン、さらにルールや政策づくりを経済産業省や厚生労働省のお役人にも加わっていただいております。
はあ、そうなんですね。でも先生のここまでのお話ですと、これまで病院の中では医師や看護師、その他療法士とかいらっしゃると思うんですけど、そういう本当に特定の決まった人しか姿が見えなかったのが、これからは多岐にわたる人材の姿が見られるようになる。しかもさっき先生がおっしゃったように、これからの医療っておそらく AI とかはもう不可欠な存在になってくるでしょうから、この技術を理解してしっかりお医者さんだったり看護師さんに伝えられる、それこそ通訳できる人材っていうのがこれから病院の中で、ね、いろんな場面で活躍するっていうケースは考えられますから、これは本当にこれから の医療に不可欠なコースになってきそうな予感がしております。
はい、先行例はなく私たちを導いてくれる人などいませんから、未知の世界に足を踏み出すことになります。目指す方向を決めて羅針盤一つで大海原に飛び出していく感じですね。
はい、
私たちにとっても高知県にとっても新たな挑戦の第一歩になると思います。
そうですか。本家先生にもあまり想像がつかない旅路になりそうですか。
そうです
ね。はい、
とても面白いと思いますよ。
いや、そうみたいですよね。さっきも話出てきましたハヤブサ2なんかはもう今回本当に問題らしい問題がない、なんか順調な旅路だったような気がするんですけども、本当にこのねハヤブサ2のように順調に進みつつ、でも本当に新たな発見も随所に行ってという、そんなコースっていうのをね目指してほしいなというふうに思いました。さあ先生、それでは最後になりますが、番組をお聞きの皆さんに伝えたいっていうことって何かありますか。
はい、省庁からグローバル企業、スタートアップ企業の方、高知工科大学や高知県立大学、高知高専など数多くの方に講師をお願いしましたが、皆さんからヘルスケアイノベーションコースのコンセプトに賛同いただきました。こんな素晴らしい講師陣を揃えたコースは他にはございません。ご興味があり希望される方には聴講等についても検討しておりますので、今後ホームページ等でお知らせしていきますので、ぜひご覧ください。
はい、わかりました。先生、お話がね最初の方にちょっと戻るんですけども、やっぱりこの人材、こうした人材が育つことで まあ、これから想定される南海トラフの地震だったりとか、あと今現在本当に発生しているこの新型コロナウイルスの災禍っていうものにより効果的に対処していける、そんな医学医療になっていけばいいですよね、やっぱりね。
そうですね、うん、まあ、コロナだけじゃなくて、はい、今後また新しいウイルス感染症とかも出てくる可能性もありますので、まあ、そういうことにも対応できるような人を育てていきたいと思います。
わかりました。というわけで今日のマンスリー高知大学は高知大学大学院修士課程医科学専攻ヘルスケアイノベーションコース開講のお知らせということで、高知大学副学長で研究評価医療担当理事でいらっしゃいます本家高知先生に詳しくお話を伺いました。先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。